皆様改めましてこんにちは。ご紹介いただきました茅ヶ崎で市長を務めさせていただいております服部でございます。今日は、茅ヶ崎ロータリークラブの皆様の礼拝にお招きをいただきましてありがとうございます。また、日頃から、クラブの会員の皆様方には、大変、様々な形で町づくりにお力添えいただいております。この場を借りて熱く御礼申し上げてあげたいと思います。本当にありがとうございます。さて今日の、お話ですけども2つ大きく予定をさせていただきました。1つは、本市のまちづくりの取り組みについてということで、今市が行っていることも含めまして民間の皆様のお力も借りながら、いろんな形で町が変わりつつあります。そうした状況につきまして少しご報告をさせていただきたいと思います。そしてもう1つは、持続可能な町の創出に向けた取り組みということで、少しちょっと堅苦しい話になるかもしれませんが神奈川県の中で、どうやって、それぞれの自治体が、動いていくことが将来につながるのかということを少し、お話をさせていただければというふうに思っております。それではまず、前段のお話を、させていただければというふうに思います。本市のまちづくりについての取り組みということで今日お手元にも資料もお配りしておりますので両方ご覧いただければと思います。内容は同じものです。まず一つ目に、134号沿線のですね、一体的な有効の活用に向けてということで、これは数年前から、取り組みをさせていただいているところでございます。134号線沿い、素敵な景観を残しながらやはりこの町の一つの大事なシンボルとして今まで、皆さんが作り上げていただいた空間であります。この空間をこれからも、将来に向けてですね、より有効に活用していくということを考えていかなければいけないというふうに思っております。一番、西側のところには、今茅ヶ崎海岸インターチェンジがございます。そこの周辺に今、PFI 事業で柳島のスポーツ公園の整備をしております。これは地元の皆さんで SPC を作っていただいて、事業化をしていただいているということである。面私たちの町にとっても PFI 事業初めてこれだけ大きな規模でやらせていただきますけれどもその地元の皆さんが共同の、企業を作っていただいた事業者を作っていただいたということも本当に心強く思っております。来年の3月25日が開園予定でございます。今それに向けて取り組みをしておるところでありますけれども、そこから始まって、東へ向かって、様々な場所がありますけれどもこれをそれぞれ一箇所一箇所を点として捉えるのではなくて、面として、捉えて、この、約 6.5 キロの、海岸線になりますけれどもここをうまくやはり茅ヶ崎のシンボルとして後世に残していくということを、考えて、基本方針を策定させていただきました。今これに基づいてそれぞれのまちづくりをしているところであります。次お願いします。その中でまず一番西のところスポーツ公園のお話をしましたがその南側になります道の駅の整備を今国県と一緒になって進めているところであります。今目標時期はオリンピックの前の年の7月夏前に開園をすると開設をするというのが一つの目標で動いておりますけれどもまずは道の駅皆さん全国各地に行かれて立ち寄られていると思いますけれども駐車場がありトイレがありそしてその地域の物産とかに触れることができるというのが一つの大きな定番になっておりますけれどもここでやはり茅ヶ崎のいろんな意味での情報発信をしっかりしていくということで大事な拠点としていきたいというふうに思っております。今観光協会様にもですね、そのソフト的なところを先駆けて動いていただいて茅ヶ崎のゆかりの方々をここでうまく紹介をしていきましょうということも含めて、準備を進めていただいております。そういったこの町上げて皆さんの力をここに結集をして市内の皆様そして市外の皆様をお招きしたいというふうに思っています。道の駅っていうと何かこう外から来る人のための施設というふうに思われがちですけれども実は道の駅がうまく回っているところというのは地元の方々がその 例えば販売する、額でいうと6割5分ぐらいは地元の方がそれを購入していただいたり、使っていただいたりしているところが、まあ、全国の中でもにぎわっているというかうまくいっているという言われている、まあ、定番になっております。そういう意味でこの場所を私たちも、茅ヶ崎の、まあ、知られざる情報を発信する、そういった場所としても使いたいというふうに思っています。例えば飲食店等がもう固定化してずっと同じお店があるというのではなくて、四半期なのか半年なのかは分かりませんけども、まあ、そういったタイミングで入れ替えをしていってここで新たなお店に出会える、そしてそのお店があるところで今度はゆっくりと楽しんでいただく、そんな出会いの場となるようなことも目指していきたいなというふうに思っております。次お願いします。これは整備のスケジュールですけども、まあ、ここにあるような形で準備をしていきたいということで、目標は31年7月のオープンということでございます。次お願いします。少し、東側に移りまして茅ヶ崎公園の、野球場がある隣のところですが、茅ヶ崎公園のあのエリアを少し今模様替えをしております。今まで一番手前にあった道路側にあった、テニスコートを、前の海岸青少年会館があったところに移設をしました。こちらのオープンは3月に予定をしておりますけれども、今度そのテニスコートがあったところにこの、体験学習施設ということで、海岸青少年会館が担ってた役割と、そして今福祉会館というのがこの隣接地にありますけれども、その2つの機能をここで1箇所で、対応するという複合型の施設を整備をしようということで、もう設計等は終わって、28年、まあ、10月から少しちょっと遅れてしまうかもしれませんが、すいません、28年10月から担当課長を作って今取り組みをしております。でオープンは、おそらく30年度の、後半になると思いますけれども、皆さんに利活用していただく空間として、お年寄りからお子様まで皆さんが交流をしながらいろんな学習をしたり、また、いろんな余暇を過ごしていただく、そんな空間として整備をしたいというふうに思っております。次お願いします。これはもう少し東に行った茅ヶ崎ゴルフ場の話です。こちらの方は今、1回、まあ、神奈川県が中心になって、事業者の、優先交渉権者を選んだところまで行ったんですが、まあ、その方々が辞退をされて今、また再募集をするということで、神奈川県を中心に準備を進んでおります。でここの、利活用の基本方針というのを実は神奈川県茅ヶ崎協同さん、そして茅ヶ崎市で、共同で、方針を作らせていただいております。でこの方針に沿った形での事業提案を民間の事業者からいただいて、ほとんどの場所を定期借地としてお貸しをして、そしてその中で、事業展開していただいて、またその、期間が過ぎた後は、その時代に合った利活用の仕方がもう一回考えられるような、そんな仕組みで、事業を進めようとしております。次お願いします。これは今の状況でありますけれども、まあ、そこに書いてありますように 10月に優先交渉権者が辞退をされてしまいました。今のおおむねの予定では新しい年度に入ってからもう一回神奈川県中心に、事業者の募集をしていくという予定のようであります。次お願いします。その他の134号沿線の取り組みですが、先ほどちょっとお話をさせていただきましたスポーツ公園の整備が順調に進んでおります。そしてもう少し西側、ちょうど漁港の近くでありますけれども、県の行っていた西山の駐車場がありました。その跡地の活用についてこれから29年度に方針を決めていきたいというふうに思っております。で今 のベースとなる考え方はもうここは地区計画をかけて、いろんな利用の目的も方向性も出しておりますので、それにかなうことを事業展開していただく方を事業者として募集をしていって、まあ、ここも同じように一定の期間、20年なのか30年なのか、この辺の議論は29年度しっかりしてまいりますけれども、事業機関として事業者を募集して、活用していただくと、そして、まあ、漁港周辺 の、エリアの整備が終わった後、最終的なここの利活用の目的にかなうような、ところまで、まあ、有効活用するということで考えております。次お願いします。 これは浜見平で進められている拠点の整備の事業であります。こちらの方は今複合施設はもう昨年の4月にオープンしておりますけれども、その斜め向かい側 H 街区と言われているところは今年の3月に商業施設がオープンをいたします。そしてその隣今の商業施設があるところは31年にまでにこのような形イメージのような形で商業施設が整備されて、あの辺一帯の生活の拠点になるという形で今整備をしていただいております。でこれ以外の住居のところもですね、今2回の整備をしておりますけれども、第3期の整備がこれから行われる予定であります。こちらの方も31年を目途に今整備がされる予定でございます。次お願いいたします。これは萩園地区でありますが、ちょうど、寒川南インターチェンジの隣接地になりますけれども、ここを、産業系の市街地に、変更していくということで、今地元の方々と連携をしながら、事業を推進しているところであります。土地区画整理組合も設立されて今事業を進めていただいておりますけれども、若干あの事業が遅れそうですけれども、できるだけこの目標通り、事業ができて、そして、産業系の事業者にここに張り付いていただくということを想定しております。かなりですね、事業系の場所が減ってきて、たのが茅ヶ崎の今までの現状でしたが、ここを一つのまた核にしていきたいというところでございます。次お願いいたします。こちらは辻堂駅の西口の整備でありますが、今もうすでにドラッグストアがオープンをして、その北側には福祉施設ができ、そしてそのさらに北側、あの図でいうと黄色くなっておりますけれども、ここには住宅が約400世帯出来上がる予定であります。おそらく、この土地からして若い方々がかなり集中して住まわれるのかなというふうに思っておりますけれども、こうしたまちづくりも着々と進んでいるというところであります。次お願いします。これは加賀駅の周辺でありますが、下の写真は駅のロータリーの写真であります。そしてそこから西側に向かった今道路整備が進められております。今ちょうど神奈川県において小出川に架かる商店橋の架け替えをしておりますけれども、それに続く道路の拡幅整備を寒川町そして茅ヶ崎市と連携して行っていくということで、加賀駅のアクセスが大きく変わっていくだろうというふうに思っております。次お願いします。こちらは下寺尾の遺跡群の保存整備事業のお話です。これも私たちの町には大きなこれからの可能性につながる空間だと思っております。で下にイラストがありますけれども、こういった昔の形があったと、それが面的にもちゃんと残っているという意味で非常に価値の高い遺跡だというふうに評価されております。私が評価してるんじゃなくて偉い先生方がですね、吉野ヶ里遺跡は皆さんご存知だと思いますけれども、東日本の吉野ヶ里遺跡と言ってもいいぐらいの価値があるんだということを言っていただいています。ですからこれから、史跡公園として整備をしていく予定でありますが、今一応この、軍ががあったということをもとに国の史跡指定を受けておりますけれども、実は、その下の地層には、縄文時代の、遺跡もまだしっかり残っているということが確認されています。で、それも含めて重層で国の史跡指定を受けられるのではないかということで、今さらに国との間でやり取りをしておりますが、そうなるとですね、おそらく寒川神社に寄ってここに立ち寄ってから鎌倉行くとかですね、そういうコースが県のこの中心部の観光ルートになるんじゃないかというふうに思っております。今投資しておく価値があるのかなと私が余計なこと言うとまた怒られちゃいます。そういった場所になるというふうに思っております。次お願いします。さて今まで駆け足で町づくりで進められている状況についてお話をさせていただきましたが、ここからは少し、持続可能な町の創出に向けた取り組みということでお話を進めさせていただきたいと思います。次お願いします。次、はい、 平成26年の5月に消滅可能性都市という発表が大々的にされました。総務大臣もやられた増田さんが、トップをやられている研究機関が出したお話ですけども、2010年からの、30年間で20代30代の女性が、50% 以上減少してしまうところは将来消滅するだろうというそういった定義で発表がなされました。全国の約半分の市町村がこれに該当するというふうに発表されました。じゃあ神奈川県ではどうなのということですが、あそこに数字がありますように、50% 以上、減少してしまう都市は三浦市から始まって、湯河原町まで、このような、市町が、位置づけられております。じゃあこの周辺はどうなのかなというところですが、はい、お願いします。茅ヶ崎市は、20% 減少するという状況で、他の藤沢、平塚、寒川もこのような数値になっております。じゃあ 20% だからいいのかっていうことですが、いや決してそうではないと思います。これからの持続可能な町を形成していく上ではこの減少率を少しでも改善していくということが町にとっても非常に大事なテーマだというふうに思っております。次お願いします。こういった中ではありますけれども、神奈川県がじゃあこれから存続していくという中でどんなことを考えなきゃいけないのかなということを少し人口以外の部分も含めてお話をさせていただきたいと思います。次お願いします。神奈川県は皆さんご承知のように横浜、川崎、相模原の3つの政令指定都市があります。これは全国では神奈川だけだと思います。そしてその他に横須賀市さんが中核市ということで人口40万の都市でありますけれども政令市に次ぐ権限を持ちながら町の運営をされております。そして茅ヶ崎も含めて5市茅ヶ崎、大和、厚木、平塚、小田原この5市が前の制度でいうと特例市という制度市の扱いを受けておりました。これは中核市に次ぐいろんな権限を国や県からもらって都市を運営しているという都市でありますけれども、この地方が変わって今までは中核市は人口が30万以上の町じゃなきゃなれませんよと言われていましたが、昨年地方が変わりまして20万以上の都市が中核市に移行できるということになりました。で今私たちはその移行に向けてのいろんな取り組みをしているんですけども、そうした都市の制度があって、皆さんからいただいているお預かりしている税金またいろんな量そういったものを、基礎自治体が有効に活用しながら、都市を経営しているわけですけども、やはりこれから将来望まれることはこれだけ高齢化が進みまた多様な、いろんな住民の方々のニーズがある中では、基礎自治体がどれだけたくさんの権限を持ってそれをうまく活用して地域の実態に合ったサービスを展開できるか、このことが非常に大事なテーマになっているというふうに思います。そういった意味では、神奈川県というのはそういう権限を持つ都市がたくさんあるしその可能性がある都市がいっぱいあるというのをまずこれで理解していただければと思います。下の数字にありますように、政令指定都市だけで今、580万、これ前の国庁の結果ですから、600万近くの人口があります。人口でいうと 64% が政令地域に住んでいる。で面積は 37.6% です。で中核市があってそして瀬古寺特例市があってということで、その他の県域の数字を見ていただくと人口では2割を切っているというところです。で面積は 44% ですから、その、政令市、中核市また中核市に移行できる可能性を持っている、特例市旧の特例市が、そうした権限を持っていくと神奈川県が担っていく役割というのはもっともっと変わっていくということを理解いただけるというふうに思います。今黒谷知事さんいろいろと海外に向けて取り組みをされておりますけれども、ある面広域自治体というのはもっともっとその地域の経済を活性化するとか将来を見越してやはり基礎自治体に先行して、その方向性を示しながら取り組みをする、そんなことに特化していくべきだと思いますけども、そうしたことに一番近いのが全国47都道府県がある中で神奈川県じゃないかなというふうに思います。でその方向に向けていかなければいけないんだというふうに思っています。次お願いします。 で、そういった中で、大事な取り組みとして今茅ヶ崎市も行っていることを少しご紹介させていただきたいと思います。一つは、保健所の機能、これも今までは神奈川県が持っておりました。あの梅田小学校の、先のところに保健所がありますけれども、あそこは、茅ヶ崎と寒川のエリアの保健所の業務を、神奈川県が担ったわけですけれども、この4月から、保健所の業務を茅ヶ崎市が担うことになりました。これはあの保健福祉の部分というのは、かなりその今まで市がやっている部分の業務と県がやっている部分と、まあ、あの同じような業務を、まあ、両者が行っていた。で、連携が、まあ、うまくいった部分もありますけれども、やはり、独立した組織ですし、神奈川県が行う保健所業務は神奈川県全体のあのを、まあ対象にしておりますから、茅ヶ崎保健福祉事務所だけが得意なことをやるというのはあまりほとんどないと言っても過言ではないと思いますが、これから市が保健所を担うということで、このエリア、寒川 の, 対応も県から委託を受けて、茅ヶ崎市が行うことになりますけれども、このエリアの実態が求めている地域の方々が求めているサービスを保健所業務の中でも展開できるような、そういった対応ができると思っています。そしてまた同時に、衛生面でのいろんな危機が叫ばれていると思いますけれども、そういった事柄についても国から直接茅ヶ崎市がその、状況についての情報を得てすぐにその中で対処をしていくという形になります。ですから神奈川県を経て、神奈川県 の, その保健所がやるという時よりもよりスピーディーにいろんな対応ができるというふうになっていくと思っております。まあ、そうしたことをまず進めているというのが一つ。そしてまた下に書いてありますけれども、先ほど申し上げましたように中核市への要件が人口20万以上ということに変わりました。これをしっかり受け止めて、私たちは中核市になることを標榜しながら、これから準備作業をしていこうというふうに思っております。実はあの中核市になるためには保健所を持ってなきゃいけないんですけれども、この業務が中核市に移行するための6割ぐらいを占めています。ですからある面第一段階は私たちはこの4月で達成できるというところで、あとその他の4割の業務についての、あの調整をこれから鋭意神奈川県と進めて、できるだけ早い時期に中核市への移行を目指してまいりたいというふうに思っております。で、この中核市の移行が なぜ大事なのかというのは もう少しちょっと後でもう一回お話をさせていただきたいと思います。次お願いします。それ以外に、どういったことをしているかということですが、まあ、それぞれの市が単独で動くよりも、周辺の市、町と連携して動いた方が効率的、効果的な事柄はたくさんあります。で、まず一つの取り組みとしては藤沢市さん、寒川町さんと西一町で、協議会組織を作って、これは法に基づく協議会組織ですけれども、を作り、さまざまな行政分野で、連携をしながら事業展開をしております。特に効果が出ているのは、例えば、農家の担い手を育成していくとか、それから、耕作放棄地をうまく、そうした新しいあの農業に参入する方に斡旋していくような、そういう事業を今西一町で連携して同じ基準の中でやっております。まあ、あの単独でやった時よりもはるかにあの新規就農者の数も増えてますし、またうまくあの耕作放棄地をそういった方々に活用していただくということもうまく動き始めております。また環境分野、産業分野等についてもこうした連携の中で一つ一つ効果が上がっている事業が展開できている状況であります。そしてまたもう一つ、寒川町とは、西一町で、この西一町の動きとは別に、いろんな連携作業をしております。で、ここで、形になってきたものが一つはまず昨年の1月から2月からですか、消防の119番の受ける、通信指令室を、茅ヶ崎市の市役所で行っているんですけども、寒川町で119番の通報をしても茅ヶ崎市が今受けて、そしてその下で、寒川町の消防も、うちのその指令台からコントロールをしているという、そういった共同運用をしております。で、消防の分野が一歩進んでいるんですけども、この後、消防組織自体も、茅ヶ崎と寒川で一体化しようということで今協議を進めております。あの協議がうまく、進行していけば、今の予定では平成31年ぐらいに、寒川のエリアの、消防業務も茅ヶ崎市消防が担っていくという形になっていきます。で、このことは何がメリットなのというと、あのより多くの消防の、 部隊を一箇所でコントロールでき、そして有効に活用し合えるということが一つと、それから高機能の消防の機能も茅ヶ崎消防が寒川エリアと一緒に持つことで可能になっていくということで、そういったことも目指して今取り組みをしております。またそれ以外の分野でも寒川との間でいろんな広域連携をしていきながら、皆様方により質の高いサービスを提供しようということで、職員の交流も含めて行っているところであります。じゃあここまで言うんだったら合併すりゃいいじゃねえかというお話も出てくるかもしれませんが、やはり茅ヶ崎市は茅ヶ崎市、寒川町は寒川町の大変、歴史があります。で それを大事にしていらっしゃる方が非常に多いというのも実態としてあると思います。ですからそれぞれの町 そうしたアイデンティティは残しながら、行政同士がもっと連携をし合いながら効率性を上げていくということの手法をこれから一市一町の中でより、進めていきたいなというのが今の状況であります。次お願いします。これはそういった広域連携どんなことで他にできるのということで、具体例として挙げさせていただきました。例えば税の徴収業務とかですね、これはほぼ同じルールで全国の自治体が行ってますので、こうしたものを一本化することでより専門性のある取り組みができるんだろうと。あとは各委員会組織ですね、こうしたものも共同で運用することがより人員も削減できますし、いろんな効果が上げられるだろうというふうに思っております。次お願いします。で実は先ほど中核市のお話をしましたけれども、連携中枢都市という制度が国において持たれています。でこれは今三大都市圏は例外の場所、対象外の場所なんですけれども、対象に含めてくれという今運動をしております。でこれはどういったことをしているかというと、今先ほどお話したように茅ヶ崎が今行っている藤沢寒川との連携、また茅ヶ崎と寒川との連携、こうしたことをきちっとしたビジョンを持って、その都市間で同じ目標の中で動きをしていく、そういったことを、しっかりこの連携中枢都市の中で合意形成をして街づくりをしていくと、そういったことに対して国が、かなりの集中した支援をしていこうという制度が今動き始めております。で全国各地で見ると、どんどん先ほど冒頭お話ししたように人口が減少して消滅してしまうような都市が出てくると言われている中で、こういう連携中枢都市が中心になってもう一回町のそのエリア全体の活性化をしていくということが国の大きな方針として示され、今動きがなされております。そうしたところに向けて茅ヶ崎を中心としたこのエリアもエントリーをしていく、そういった準備をするべきだというふうに思っております。そうしたことに向けても中核市になる意味合いというのは非常に大きなところなのかなというふうに思っております。はい、以上、今日大きな2つのお話をさせていただきました。これから本当に茅ヶ崎がですね、今皆様も感じられていると思いますけれども、中間人口すごく増えてます。毎年、1000人以上ですかねの勢いでだっと増えてるんですけども、この増えてる状況をうまく生かしながら、町が次の時代にもう安定して、機能できるような、そういった形に体制を変えていく今が、残されている数年だというふうに思ってます。そうした覚悟を持って、これから行政も取り組んでまいりますので、ぜひロータリーの皆様方にもいろんな形で町づくりに参画をしていただきながら、お力添え賜れればというふうに思います。今日はこうしたお話の場面をいただきました。本当にありがとうございました。